4ページ、目次4。ここが聞きたい一般質問。各議員記事の二次元バーコードから一般質問動画をご覧になれます。馬上豪、自民党代表質問。質問、ワクチン接種にどのように取り組んでいくのか。新型コロナウイルス感染症のワクチン接種事業について聞く。1. すべての接種会場で予約システムによる来場者の調整を行いつつ、在庫管理システムによりワクチンを一元管理し、発注や各会場への配送件数を適切にコントロールするとのことであるが、ワクチン接種事業にどのように取り組んでいくのか。2. 2月25日に実施したワクチン集団接種会場の設営、運営にかかる訓練で得た知見について聞く。答弁。個別接種と集団接種の利点を最大限に発揮し実施する。1. 259箇所の個別接種と17箇所の集団接種を併用し、市民の安心感や利便性、接種機会の確保など、それぞれの利点を最大限に発揮し、実施する。医療従事者などへの接種は3月8日から開始し、高齢者への接種は国が示す4月12日の開始を目指して準備を進めていく。2. 訓練はおおむね円滑に実施できたところであり、予診票の確認など会場スタッフの連携による接種時間の短縮や、肩を出しやすい服装での来場など、より効率的な接種に向けた課題も把握できた。関係機関との連携、協力を一層強化し、万全な体制を構築していく。質問項目。1. 市長の政治姿勢。3年度当初予算案、機構改革。2. 新型コロナウイルス感染症対策。3. 総合的な治水、雨水対策。4. 交通未来都市の創造。5. 新たな運営主体による子どもの家事業。写真。集団接種訓練で医師役と市民役に分かれて訓練する様子です。写真終わり。駒場昭夫、市民連合代表質問。質問。安心して暮らせる社会づくりに全力で取り組む予算編成を。新型コロナウイルス感染症防止対策や経済対策にかかる緊急的な財政支出、防災・減災を含む大型建設事業の増加、市税の減収など厳しい財政運営が見込まれるが、社会情勢に柔軟に対応できるよう、限られた財源を効果的、効率的に活用し、市民が疲弊することなく安心して暮らせる社会づくりに全力で取り組む必要がある。私たち市民連合は3年度予算編成にあたり、予算制度、政策に関する要望をまとめ、施策に反映するよう提言したが、どのように予算編成に取り組んだのか。答弁。要望を受け止め、積極的に予算を計上。会派から要望された事項は、市が目指す街づくりに資する重要な施策であると受け止めている。3年度予算案では、新型コロナウイルスワクチン接種の実施や、私有施設、イベントなどの感染予防対策、中小企業に対する融資制度の活用促進などの継続的な事業活動の支援、田んぼダムの普及促進などの総合的な治水・雨水対策の推進、再生可能エネルギーの地産地消を推進する地域新電力会社の設立、LRT を基軸とした公共交通ネットワークの構築に向けた路線バスの上限運賃制度の導入など、様々な分野にわたり積極的に予算を計上した。質問項目。1. 市長の政治姿勢。LRT 事業。 環境に配慮した大家の観光振興、第3次宇都宮市環境基本計画後期計画、ICT 利活用の推進、小中学校体育館への空調機器設置。イラスト、様々な世代の人たちが笑っています。イラスト終わり。渡辺美智子、公明党代表質問。質問、わかりやすい避難所開設、運営、ガイドライン作成を。災害が発生すると、避難所を開設する市職員の配置が間に合わず、自治会役員や市民が準備に当たることも想定される。他市では、緊急事態に備え、発災後、誰が来ても避難所をスムーズに開設できるよう、必要な手順を一目でわかりやすくしたカードが特徴的な、初動活動ボックスを緊急避難所に配備している。市では、避難所開設、運営ガイドラインを作成しているが、本編だけで43ページにも及ぶことから、スムーズに避難所開設準備が可能となるよう、準備の手順を一目でわかりやすくまとめたものを作成し、配備すべきと考えるがどうか。答弁。一目でわかる手順書の早急な作成、配備を行う。避難所を迅速に開設するためには、平常時からの準備が重要であり、必要な物資などを収納した避難所用備品ケースを指定避難所147箇所すべてに配備している。また、風水害時に優先開設する48箇所の避難所運営に従事する職員に研修を行い、自主防災会や地域の方々への説明、出前講座の開催など、円滑な避難所の開設運営体制の確保に努めている。災害の状況によっては、地域の方々などが避難所を開設することも想定されるため、避難所開設のプロセスが一目でわかるよう、図などを用いた手順書などを早急に作成し、配備していく。質問項目。1、新型コロナウイルス感染症対策。2. 防災減災対策。 3. LRT。 4. 行政システムのデジタル化。 5. 地域新電力と環境都市宇都宮の構築。 6. ギガスクールの取り組み。福田久美子、共産党代表質問。質問、 PCR 検査の拡大と保健所の体制強化を。1、無症状感染者を早期発見するため、市においても高齢者入所施設や障害者入所施設などにおいて PCR 等検査を実施するとのことだが、感染症収束までの期間、繰り返し検査できるようにすべきではないか。また、介護通所施設、障害者通所施設、すべての医療施設などへの対象拡大も必要であると考えるが、市の考えを聞く。2、政府が示す保健師増員の規模は、現場の疲弊を解消できる内容ではないため、市単独でも思い切った保健師増員が望まれる。今後の保健所体制の強化と、保健師を何人増やす予定なのか聞く。で、答弁。検証の上、必要な検査の実施と保健師の増員などに取り組む。1、市では重症化リスクの高い高齢者などに対する検査を開始したほか、病院や高齢者施設などの従業者に対する PCR 検査を一斉に実施している。検査実施後であっても、感染の可能性があるなどの課題もあることから、市が実施している検査の効果を検証し、市内の感染状況も考慮しながら必要な検査を実施していく。2、新年度においても町内の保健師などをはじめとする全庁的な応援体制を継続するとともに、次の波が到来した際においても対策を確実に推進できるよう、保健師などの資格職を5名程度増員し、 保健所の体制をさらに強化する。質問項目。1、市長の政治姿勢、3年度当初予算と優先的に取り組む課題、ジェンダー平等社会の実現。2、LRT 事業。3、新型コロナウイルス感染症対策。4、子供の家。久保井栄三、健やか代表質問。質問。LRT 概算事業費の増額は市民の理解を得られるのか。 LRT の概算事業費は今回の見直しにより税込み752億4000万円に増額となり、その内訳は市が税込み663億3000万円、芳賀町が税込み89億1000万円となっている。さらに宇都宮ライトレール株式会社への開業前経費が5億円程度見込まれており、JR 宇都宮駅横断部の約100億円を加えると、約857億円となり、市では766億円が当面の LRT 事業費となる。これらについて市民の理解は得られるのか、市の考えを聞く。答弁。あらゆる機会を通じて市民理解の促進に取り組む。LRT の概算事業費は、今回の開業時期の見直しや、沿線人口の増加といった、まちづくりの効果などと合わせて、現在、広報誌やホームページなどにより、市民の皆様にわかりやすく情報提供するとともに、オープンスクエアや工事現場見学会などにおいて、市民の皆様の疑問や意見を伺い、一つ一つお答えしている。今後も引き続き、あらゆる機会を通じて、さらなる市民理解の促進に取り組んでいく。質問項目。1、LRT 事業。2、新年度予算編成。3、新型コロナワクチン接種。4、河川管理。5、路面表示。写真、工事現場見学会で参加者が説明を受けている様子です。写真終わり。渡辺道人、精神代表質問。質問、大谷地域の観光振興策は、市の観光の中心である大谷地域においては、旧大谷公会堂を活用した観光周遊拠点施設の整備が始まり、電動バスやグリーンスローモビリティ中1の社会実験、周辺地域との巡回バスの運行に加え、大谷資料館や大谷寺、様々な飲食店などの民間の力を活用しながら賑わいを見せている。そこで、ポータルサイトの具体的な内容も含め、さらなる誘客のための大谷地域の振興策について聞く。中1、グリーンスローモビリティ、電動で時速20キロ未満で公道を走る4人乗り以上の乗り物。中終わり。答弁、快適な周遊環境の創出や情報発信などに取り組む。引き続き、観光施設の誘致や、大谷夏いちごの産地拡大などの産業振興にも取り組み、大谷ならではのコンテンツ創出を促進していく。新年度においては、観光周遊拠点施設の5年3月の供用開始に向けた整備などに取り組むとともに、観光型マース中2の構築を見据えた周遊・移動サービスの充実について検討を行うなど、快適な周遊環境の創出を一層推進していく。大谷周辺地域の情報を発信するポータルサイトでは、観光施設、イベント案内などの情報や、ツアー予約などの機能の充実を図るとともに、最新情報も戦略的に発信し、さらなる誘客を促進していく。 週2、マース、大文字 M、小文字 A、A、大文字 S、モビリティアズアサービスの略で、ICT を活用して、マイカー以外すべての公共交通による移動を一つのサービスと捉え、垣根なくつなぐ新たな移動の概念。中終わり。質問項目。1、市長の政治姿勢。3年度当初予算案、新型コロナワクチン接種、多胎妊婦への支援、LRT 事業。2、観光行政。3、住宅政策。4、上下水道事業。5、特別支援教育。イラスト。旧大谷公会堂を活用した観光周遊拠点施設整備イメージ図です。イラスト終わり。保坂英二、未来代表質問。質問。LRT 整備事業費増額による国や県の補助の見込みは、市長は持続的に発展する都市の礎となるネットワーク型コンパクトシティの形成を着実に推進するため、LRT やバス、地域交通が連携した誰もが移動しやすい環境整備を進めていくと述べている。そこで、市長が市発展の礎として位置づけている、JR 宇都宮駅東側の LRT 整備事業費について聞く。1、事業費の増額に伴う国及び県による補助の見込みは。2、事業費の増額に伴う市債残高増加による将来の市民負担と、優先的・重点的に取り組むべき事業への影響が懸念されるがどうか。答弁。国庫補助金や LRT 整備基金などを活用する。1、整備費用の財源は国庫補助金や市債、LRT 整備基金などの特定財源を活用する。2、市債の償還時は市債の借入額の増加による償還元金や利子の負担が増加するが、今後の公債費負担比率の試算では、市が目標とする 15% 以内で推移する見込みである。今後とも人や企業から選ばれる魅力あるまちづくりの推進による税財源の安定確保や施策、事業の選択と集中などに取り組むことで、将来の市民負担や他の施策事業に影響がないよう、健全で安定した財政運営に努めていく。質問項目。1、JR 宇都宮駅東側の LRT 整備事業。2、JR 宇都宮駅西側を含めた LRT 整備全体計画と NCC 計画。3、LRT 整備事業の市民への説明と民意の反映。井出井雅子、緑代表質問。質問、LRT 事業などの見直しと住民投票を。LRT は社会状況の変化や利便性、採算性、公共性を考えると公共交通の基軸にふさわしいとは言えず、未だに市民の合意は得られていない。また、この度の事業費の大規模拡大と事業計画の大幅な遅延報告などから、事業の進め方に疑問と不安を訴える市民も多い。仮称、大谷スマートインターチェンジ計画も、計画場所の住民からの反対の声に、納得のいくように答えているとは思えない。主催者である市民の声に従い、LRT 事業とスマートインターチェンジ計画を見直し、二つの事業を進めるのかどうか、住民投票を行うべきと考えるがどうか。答弁。住民投票を行うことなく、丁寧な説明を行いながら進める。LRT 事業は、これまでの答弁通り、住民投票を行うことなく、議会と執行部との間で十分に議論をし、 適宜、丁寧に市民への説明に取り組みながら進めていくことが適切であると考えている。スマートインターチェンジ事業は、進捗に合わせ、地元説明会や個別訪問などを通じて、地域との意見交換を重ね、さらには、公聴会の開催や、県と市の双方の都市計画審議会の審議を経て、都市計画決定を行うなど、広く市民から様々な意見を聞きながら事業に取り組んできた。今後も住民投票を行わず、適宜地域住民への丁寧な説明を行い、計画的に整備を進めていく。質問項目。1、市長の政治姿勢。コロナゼロへ向けた取り組み、公共交通、農業政策と市民の食の安全、地球温暖化回避へ向けた対策。平松明夫、心の会代表質問。質問、犬猫殺処分の状況とボランティア活動の費用捻出方法は。1、犬猫の殺処分ゼロを目指した様々な取り組みにより、市の殺処分頭数は以前に比べて大幅に減少していると聞いたが、2年度の状況はどうか。2、野良猫などが産んだ生まれて間もない子猫が殺処分頭数の多くを占めている。市はこの子猫を動物病院で離乳まで飼育してもらうボランティア事業を開始し、成果を上げているが、ボランティア活動に要するミルクやペットシーツなどの消耗品にかかる費用が、事業継続において大きな問題であると聞いている。ボランティア活動に対する費用捻出財源として、ふるさと納税などを活用してはどうか。答弁、ふるさと納税の寄付金活用を検討。1、保健所に収容された犬猫は、飼い主への返還や新たな飼い主への譲渡、さらに、新たな飼い主に仲介する団体などへの譲渡先拡大により、殺処分頭数は譲渡事業を開始した平成21年度に667頭であったものが、2年度には怪我などにより治癒の見込みのない猫3頭のみとなっている。2、3年度からまちづくり活動団体などによる地域課題を解決する事業を、ふるさと納税における寄付金の使い道に掲げることで、寄付を広く募り、活動に対する補助を行う制度の創設を考えており、動物愛護の取り組みもその対象事業として検討していく。質問項目。1、用水路や側溝の転落事故。2、動物愛護推進に関する施策。3、BMX、スケートボードパークの敷設。4、利便性の良い公共用ヘリポート、ドローンポートの開設ほか。
茂木ゆかり、新風、代表質問。質問、市民に ICT の恩恵が届けられる施策は。 ICT 利活用は市民の関心が高まる一方で、デジタル格差が如実に現れるようになってきた。スマートフォンやタブレットなどを使いこなす方もいれば、ICT への不信感や苦手意識を持っている方もおり、様々な ICT 施策を講じても、多くの市民が活用できなければ、本末転倒となってしまう。スーパースマートシティ構築のためには、ICT 施策に対する市民の理解が必要であり、市民に ICT の恩恵が届けられるよう、ICT 講座を開催するなど、生涯学習の観点からも進めていくべきと考えるが、どうか。答弁、ICT をテーマとした多様な講座の実施を検討する。市では様々な分野でデジタル化が進展していく中、市民がデジタル化の恩恵を受けられることが、重要であると認識しており、第4次宇都宮市情報化計画において、ICT に係る講座の実施などを盛り込んでいる。そのような中、NPO 法人との共催により、 初心者パソコン相談会を実施し、様々な相談に応じ、市民のパソコン学習の支援や学習活動の促進に取り組むなど、情報機器の使い方などについての学習機会を提供している。今後は ICT をテーマとした多様な講座の実施を検討し、誰もが ICT の恩恵を受けられるよう取り組む。質問項目。1、3年度予算。2、市民向け ICT 講座の開催。3、子どもの健全育成に向けた支援。4、来年度からのギガスクール構想。5、LRT 事業。黒子秀明、自民党。質問。小中学校体育館へ空調設備の効果的な導入を。市では3年度において、熱中症対策や災害時に避難所となる中学校の体育館へ空調設備の整備を行うことを発表した。このことについて2点聞く。1、中学校体育館において、停電時でも避難場所として適用できる効果的な空調設備を整えていく必要があり、施工業者との意見交換を深め、より良い設備を設置する必要があると考えるが、市の考えを聞く。2、近年の猛暑を考えると、小学校体育館においても、児童が授業などで利用できる環境を、ノウハウのある民間と連携して整えていくことが必要であると考えるが、空調設備の設置計画について聞く。答弁。民間の知見などを活用しながら、効果的な整備に取り組む。1、中学校体育館への空調機器の導入は、公募型プロポーザル方式により、事業者を選定し、より良いものとなるよう、設置場所などについて、事業者と意見交換を行っている。導入する機器は、停電時に稼働しないが、電力の復旧が遅れ、避難が長期化する際には、国の支援などにより、大型の発電機などを配備できる体制となっている。2、小学校体育館については、現在、4年度の設置に向けて、整備手法を検討している。今後は中学校体育館の整備内容を参考にしながら、引き続き専門的な知見を活用し、効果的な空調機器の設置ができる手法で整備を進めていく。質問項目。1、市長の政治姿勢、LRT 事業、危機管理。2、地域経済の循環。3、福祉行政。4、農業行政。5、小中学校体育館への空調機器の導入。長谷川武、自民党。質問。RCEP 中1、締結による市の対応策と戦略は。中1、RCEP、RCEP、地域的な包括的経済連携。日本や中国、韓国、ASEAN、10カ国に、オーストラリアとニュージーランドを加えた15カ国が自由な貿易を進めるための協定。中終わり。2年11月に ASEAN 中に加盟国などが参加する15カ国により RCEP 協定が締結された。新型コロナウイルス感染症の感染拡大で世界がますます自国優先、内向き思考になる中で、貿易の自由化が進むことは大変評価すべきである。1、RCEP の締結により、市にはどのような影響があるのか。2、また、産業、農林業などにおいての対応策や戦略などについては、どのように考えているのか。中2、ASEAN、ASEAN、東南アジア諸国連合、東南アジア地域の10カ国が加盟する地域の平和と安定や経済成長の促進を目的として設立された地域協力機構。中終わり。 総弁。社会経済に的確に対応した施策を講じていく。1、現時点の影響を把握することは困難だが、特に製造業は工業製品の約 92% の品目の関税が撤廃され、市製造業の輸出における競争力の強化が見込め、農業は米などの市の基幹作物は関税の削減や撤廃の対象から除外されたため、影響が少ないと考える。2、今後の RCEP の影響による市経済の動向などを的確に捉え、市産業の競争力の強化に向けた対応策を講じる必要があると考える。そのため、国や県の動向を注視し、情報収集や分析、関係機関と意見交換を行いながら、社会や経済の環境変化に的確に対応した施策を講じていく。質問項目。1、市長の政治姿勢。LRT 事業を含む公共交通ネットワーク。2、UI 広場。3、資源循環プロジェクト。4、改正コロナ関連法。5、旧姿川地区市民センター附属体育館。イラスト、農家の夫婦が稲を両手に抱え、微笑んでいます。イラスト終わり。今野哲也、自民党。質問、教育委員会主導の親学を積極的に進めるべき。社会に出てから自分の力で生き抜くたくましさを幼少期から育むことは重要であり、特に親の我が子への関わり方によって備わるものではないかと考えている。学校の中にあっても人間同士の競争や心のせめぎ合いがあり、それこそが我が子を成長させるものだろうと考える。一方、世間には様々な子育てに関する情報が溢れているが、人は自分に都合の良い情報を信じる傾向があるのではないかと想像する。今こそ教育委員会主導の親学を積極的に進め、できれば全ての保護者に受講してもらう機会の検討が必要と考えるが、市の考えを聞く。答弁。これまでの手法にとらわれない親学講座を検討する。市の親学については、インターネット上をはじめ、子育てに関する様々な情報が氾濫する中、子育て中の保護者に寄り添う視点を大切にしながら、親として知ってほしいことなどについて、周知、啓発に取り組んでおり、元年度は133回実施し、延べ5191人の方に参加いただいた。引き続き、幼稚園や保育園などの参観日や、小学校の就学時健康診断など、多くの保護者が集まる機会の活用を強化するとともに、すべての保護者の家庭教育に関する意識の醸成を図るため、これまでの実施手法にとらわれない、教育委員会主導の親学講座のあり方を検討する。質問項目。1、LRT 事業。2、第11次宇都宮市交通安全計画。3、居住誘導策。4、生活排水処理施設の統廃合。5、教育行政。6、土砂の不法投棄への対応。郷間康久、市民連合。質問、農業集落排水の公共下水道接続後の料金と今後の対応は。農業集落排水事業と公共下水道事業は、10年近く前から一元化を求めてきたが、7年度から平井市地区の3施設、平井で、下平井で、柳田が本市で初めて公共下水道に接続されることになった。1、両事業の施設の接続に伴い、 平石地区3施設の下水道使用料は、料金体系が定額制から重量制に変更されるが、その際、一般的な家庭の使用量はどの程度になるのか。2. 残り11地区で接続が難しい地区については、どう対応していくのか。3. 同様の汚水処理サービスであることを鑑み、将来的には両事業の料金体系の一元化を図るべきと考えるが、どうか。答弁。料金体系の丁寧な説明と早期の接続に取り組む。1. 世帯人数が3人。2ヶ月あたりの使用水量が42立方メートルの家庭の場合、使用量が約3割下がる見込みであるが、使用水量の多い家庭は使用量が増加する場合もあるため、引き続き使用量体系の変更について十分な周知に努める。2. 接続が難しい地区は、接続先の下水道施設の能力などに課題があるため、環境、施設の増改築及び効率的な接続ルートなどの検討を進めていく。3. 汚水処理にかかる費用を利用者が負担するという受益者負担の原則に基づき、公共下水道への接続時に使用利用体系を合わせていく。質問項目。1. 市長の政治姿勢。3年度の予算編成方針。公共施設の検温体制。2. LRT 開通遅延の影響。3. 公共下水道事業と農業集落排水事業の一元化。4. 歌って踊れる街づくり。イラスト。配管工事の作業員が整備しています。イラスト終わり。高橋みゆき、公明党。質問。がん治療患者に医療用ウィッグの購入助成を。がんは医学の進歩により治る時代となり、男女問わず働きながらがんを治療する人も増えてきた。しかし、抗がん剤治療で髪の毛が抜けたり、乳房を切除したり、外見の変化に悩むことに加え、治療費も高く、変化を補うための医療用ウィッグや人工乳房などの価格が高いという課題がある。最近では、がん患者の医療用ウィッグの購入を助成する自治体が増えている。また、栃木県がん対策推進条例では、仕事と治療等との両立の促進を謳っており、市としても働きながらがん治療する方に寄り添った支援を求める。答弁。ニーズを把握し、支援のあり方を検討していく。がん患者が必要とする医療用具などは、ここの病態によって多様である。その中で、医療用ウィッグは、がん患者が前向きに治療に取り組むきっかけとなり、治療と仕事との両立や社会参加などに有用であるため、購入費の助成をすることは、経済的負担の軽減を図る支援の一つであると考える。今後は、がん患者の療養生活の質の向上などを図るため、がん診療連携拠点病院や患者会などの支援団体からの協力を得ながら、がん患者の詳細なニーズを把握し、支援のあり方を検討していく。質問項目。1. 新型コロナウイルス感染症。2. LRT。3. 移住・定住の取り組み。4. 脱炭素社会の構築に向けた取り組み。5. がん治療患者の経済的負担軽減。6. 不登校対策。山崎雅子、自民党。質問。大谷地区でのグリーンスローモビリティ運行に向けた進め方は、環境に優しいグリーンスローモビリティの社会実験では、 大谷地域の回遊性が格段にアップし、地域の方からも早期に本格導入を望む声が多く届いている。グリーンスローモビリティの本格導入の実現にはどのような課題があり、いつ頃を予定しているのか、今後の進め方について聞く。答弁、本格運行に向け課題を解決しながら進めていく。市では観光交通社会実験を通して、運行主体や採算性など事業化に向けた課題を把握した。これらの課題の解決に向け、新年度は地域団体、交通事業者などと連携しながら、運営体制について検討するとともに、観光ツアーでの活用などによる事業の採算性を確認するため、グリーンスローモビリティを2台導入し、運用期間も十分に確保しながら、事業化に向けた検討を進めていく。また、本格運行の時期は地域団体などと意見交換を重ね、早期本格運行に向け検討していく。質問項目。1. SDGs 未来都市の推進。2. LRT の映像記録。3. 市街地部の地域内交通。4. 観光地大谷の推進。5. 結婚と子育てへの支援。6. 未来都市宇都宮を作る決意。写真。グリーンスローモビリティの社会実験で、4人乗りのカートに人が乗車している写真です。写真終わり。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。電話 028-632-2611